北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回300回ということで、今回は新たな400回、500回へ向けてですね、301回目ということで、いや、先生、まだまだ、次の10年って先週話したじゃないですか。次の10年って考えると、あと500回ぐらいはね、少なくともいけると思うので、あんまり言うと先生も、なんかひょいひょいどっか行っちゃいそうなので、あんまり、はい、緩く行こうと思いますが、先生、実はね、僕にこの間 LINE でお送りいただきましたね、カレンダーがもうできたんですよね。早いですね、今年。
今年は、磯部さん、磯部もっちゃんと、
いつも担当してくださってる、
なんか頑張ってくれたって言いますかね。
せっかくなんでね、もうこれ流れる頃にはカレンダーも予約開始してるんで、ぜひ概要欄にも記載しておきますので、そうですね、ご予約いただきたいんですけど、先生、せっかくなんで今年というか来年か、2023のカレンダー今手元にあると思うので、ちょっと YouTube の方だけですけど、画面越しでどんな感じか見せていただけますか。
今年のやつ、もっちゃんと、だから、福島の、馬場さんがすごい頑張ってくれたので、はい、とても出来がいいんですよ。
おお、素晴らしい。
で、ちょっと写真もですね、はい、全部写真も
わあ、また先生のスマホで撮影したんですよね、これ。
そうなんですね。
スマホとは思えない。
なんですけど、すごいこの雰囲気があると言いますかね。夕日が本当にな
んか光が聞こえてきますよ、伝わってきますよ。
そうですね、なんかすごく静かな、落ち着く写真っていうような感じがします、こういう、これは長野の林さん、富山の林さんという人が送ってきて、その方も写真が上手なんですよね。
うわあ、綺麗
で、なかなかいい写真、これも全部スマホで撮るんですよ。だからなんか、やっぱり写真っていうのは人によってなんか違うんですけど、林さんもなんか気がついた人は、風景を撮るのではなくて、風景とか季節の奥にあるなんかこう物語を撮ってくれた方がなんかやっぱいい。やっぱ
おっしゃってましたよね、この間も写真撮るときに、あと音を撮るとかね。
そうですね、生きてるエネルギーを撮るというのかね、地球のエネルギーかな、言葉で言えばそんなになるんですけど、なんか声を聞くって、声を取りに行くっていうか、なんか今年もすごく出来がいいんですよね。で、今年のテーマは、来年のテーマはこれなんですね。
身を整えてまっすぐ歩む。これ年って呼べばいいですかね。
年ですね。だからちょっとコロナ禍で乱れてたのを、来年はこうちょっと自分を調整するって言います
か、
整える。
確かに。
年にするということですね。
なんかかなり健康を気遣っていらっしゃる方、当然先生の番組で多いかもしれないですけど、でもやっぱりそれでもこの2年3年コロナでは大きく乱れてるはずですよね、ほとんど。
そうですね。はい。それでちょっとリスナーの方のお話にちょうど結びつくと思うんですけど、
そうですね。じゃあ先生に、すみません、先生に進行していただきましたが、もうちょっと写真に見とれてましたが、ここでですね、大丈夫ですか、先生。先週に引き続き、また別の方からご質問いただいてますので、じゃあお読みしますね。40歳男性の方からいただいています。はじめまして、私の母は、おじ、母方のお兄さんですね、おじと2人で、お母さんが商売をしているのですが、会えばおじへの不満、不平文句ばかりで、言ってもやらない、やってもやり残しがある、私の終わる時間が遅くなるばかりです。毎回不平不満、愚痴文句のオンパレードなので、会うのも億劫になってきました。母の愚痴に何て答えてあげるというのでしょうか、ご教示いただけると幸いですということです。
はい、
身内というか近いところでやっぱ多いと思いますよ、みんな多かれ少なかれ。
一番いい効果はもうなんか認めてあげることだと思うんですよね。
あ、お母さん、
相手を非難する。例えばこの方で言えば、お母さんはこうおじへの非難というか不平不満がこう、オンパレードになっていますよね。 お母さんはたしなめても絶対お母さんはこうあのなんていうか
余計火が見えてきたりするんですよね、
はいはい、あんたは分からないね、でもこうすごいんだよとか、うん、さらに燃え上がると思うんですね、うん、こう不平満な、だから長男って火を消すにはどうしたらいいかって言ったら、うん、あの母の口にこうああそうなんだと大変だってねとか お母さん頑張ってるねとか苦労してるんだね、うん、この3つでっていいんですよ、
あ
大変だねとか頑張ってるねとか苦労してるねっていうか、うん、その3つでいいと思いますね、だそれを繰り返して、うん、あの3つで、あお母さんって本当に頑張ってるし苦労してるし、うん、なんかねきちんとやってるんだっていうことを認めてあげるだけでいいと思うんですね、うん、でもう一つはおじさん、おばさんがだらしないとか、はい、あれとか悪いんだよっていう言葉を一切使ってはいけないんですね。ああお母さんを認めるけど、あ、はい、まあ、おじさんもおかしいんだよとかいう、おじさんに対する非難はしないっていうのが、
あ
う、ね、まあ、あの私 の, あの、なんて言いますか、忠告ですね。
はい、
だから、お母さんの非難もしないけれども、おじさんの非難もしてはいけないというか。うん、だからそれともう一つはおじさんを褒めると、まあ、あんたは分からないっていう言葉を言うから、
う
ん、第三者を褒めないでひたすらお母さんを褒めるっていう、まあもう一つ言えば理解をしてあげる、慈悲の心を受け入れるっていうかね、
そうですね、
お母さんが不平不満になるの分かるよね、その気持ち本当分かるよ、でもお母さん頑張ってるからねっていう、
うん、受け止める、まあ、受け入れる、
はい、そうそう、うん、でおじさんも分かってあげてほしいねとか言うのはいけないんですね、
うん、
なぜいけないかって言ったら非難につながるからね、
そうですね、そこでまた非難になるとその非難の火、うん、種がまた戻ってくるんですよね、そうそうそうそ
う、でぐるぐるまたたくさんの批判、うん、非難と批判が出てくるから、
うん、
あのこう相手の批判と非難と批判を、うん、引っ張り出さないで、お母さんの苦労と努力をなんか褒めてあげるっていうか、うん、受け入れてあげるだけでいいんですよね、うん、それに的を絞る、
そうですね、この方僕と同世代し、僕もあの親がいるので、あのやっぱりなんか、うん、あのうちの親がっていうわけじゃないですけど、やっぱりなんかちょっと分かりますよね、でもなんか最近あるあの高齢で結構けんけん積んだ方からアドバイスいただいたんですけど、なんかいい意味でですけど、そのやっぱ年を取っていった、当然親もいろんなこう欠点とかね、いろいろあらとかって見えてくる、そういう時になんかあのやっぱり逆に子供のように自分の子供のように見てあげることで変わるんじゃない
ですか、そうそうそうなんですよ、ま、孫でもいいですね、
そう、
まあ、本当になんか愚痴と文句をなんか、まあ、みんな言いたがってる、なんかその人を立たそうと思ったらもう無理、うん、無理無理、もう今更お母さんは修正書、うん、お母さんね、それはお母さんが悪いんだよとか、うん、おじさんが悪いんだよって一切言ったらダメですね、
うん、
だから努力してること、頑張ってること、うん、なんか そうやって、立ち向かって生きてるっていうことを褒めてあげるっていうかね、
うん、もう変えようとか気づかせようとかもう思っちゃダメってことですかね、
それはもう
無理、
なし、あ無理できないで、2番目はさっき言ったように相手の非難も、なんかおじさんの非難も、絶対言ってはダメって、含ませてはダメ、言葉にね。
うん、ああ、そういうの伝わりますからね。
うん、もう、おじさんがそれが悪いよね、やっぱり、おじさんが訂正せないといけないよね、とかいうことは言ったらダメ。で、3番目は、お母さんの非難は絶対に口にしただけ、お母さんがそれまずいよ、とかいう、うんう
ん。そうですね。これ耳が痛い人、まあ僕なんかもですけど。多いかもしれないですね。これ肉親も前も伺ったかもしれないけど、なんでに近しい人、特に血のつながってる親とか子ってこうなっちゃうんでしょうね。甘え、
うん、
甘え、
ね、うん、甘えもあるし、やっぱ聞いてもらいたいんだと思いますね、
うんうん、
だからどうしたらいいかっていう相談ではなくて、ただ
そうなんですね、
誰も
聞いてほしい、
そうそう、誰もが、うん、だから認めてもらうだけでいいんですね、休まるっていうか、うん、だんだんだんだんだん消えていきます。ビールの泡と一緒。最初だけがこう、なんていうかね、うん、あの泡がいっぱい出てきますよね。ビールの栓抜くと、
はいはいはい。
で、しばらく放っておくと消えてきますよね。
うん、
それと同じように、愚痴も文句も言うとね、やっぱなんか言ってる自分が嫌になってくるからね。うん、で、自分で反省すると思いますね。まあ、いいかとか、うん、聞いてくれてありがとうねとかいう言葉が出てくるようになりますよ。
そうですよね、うん、
で自分で自分を反省するさせるの一番いい方法は非難を一切しないでただ褒め上げるっていうことでね、
うんうんうん、
あ認めてあげる、
はい、
よう頑張ってるねお母さんがそんな忙しい中とか大変な仕事、うん、いやお母さんは偉いねってすごいなっていう、
うんうん
う
ん、
で絶対に何回も言いますけど非難とおじさんの非難とお母さんの非難をしないっていうことで、ね
うん、
その3つですね、
うん、
ひたすら聞いてあげる褒めるいや認めるで3番目はお母さんとおじさんの非難を踏ませない、
うんうんこれは、質問者僕じゃないんですけど、本当に僕も、ちょっと私事になっちゃいますけど、前番組の話に、うち父が今年の春に亡くなって、母が一人なんで、やっぱりいろいろ心配から、いろいろこの方とはちょっと違うんですけど、その心配からこうじゃないと危ないよとか、結構きつい言い方しちゃって、それでなんか、いかんいかんっていつも思うんですけど、理屈では先生おっしゃるように、非難いけないし、ただ聞いてあげることがやっぱ大事なんだと思っても、ぐっと一瞬何か、それを飛び越えたもんが出てきて、いつもああ言うんじゃなかったな、みたいになってるんですけど、これはどうしたらいいんでしょう？なんかすみません、僕の質問になってきましたけど、訓練
いやいや、訓練じゃない。やっぱ、決める、もうしないって決めることですね。一切そのことを理屈を止めて、
はい。
だからさっき言ったように、愚痴と文句に対しては、一切こう、はい褒め上げる。
うん。
うん。だから認めるというかね、苦労を認めるとか、うん、あじゃあ辛いんだなということを認めてあげる。うん、2番目は、非難を一切しない、
うん
うん。で、さっき言ったように、こう、もう一つ、3番目はこう、意見を言わないというかね、はい、次の意見を言う。だからまあ、3番目ってちょっと1、2、3ずれてしまったけど、
いやいや
なんか ひたすら聞いてあげるのは辛いかもわからないけれども、うん、僕はひたすら聞いたらダメと思うんですよね。褒め上げるのが大事です。もう一段。
そこがポイントですね。
はい、褒め上げるというか、認めるというかね、
うん、
それがポイントですね。
うんうん、
で、2番目はこう絶対にお母さんとかその相手をこれ非難しないというかね、
はい、
あ誰だか悪いんだよとか、そういうことをああしろこうしろと言わないというかね、
うん、
3番目は何だったか忘れたな
、まあ、認める褒めるでも非難しないんですよね、
うん、
それを決めると自分で、
でそうそうこちら側がそうもう愚痴に対してはそれが一番最上の方法だと決めて
信じると、
うん、そうそうそう、よっしゃ、聞いてあげようと思って、はい、で、長くやると疲れるので、大体10分ぐらいで切り上げるっていうかね、
そうですね、
ブタさん大丈夫よって、うんうん、なんとかなるようで、
うん、切り上げる、スコーンと切り上げると、
そうそうそう、いつまで聞いてたらお互いに疲れてしまう、
そうですね、いやすごく実践的
で、頃合いを見て、大体10分ぐらいで、はいはい、大丈夫、うん、お母さん、また、うまくいくよとか、まあ、うんうん、なんか順調よとかいう感じで、うん、なんか、うん、切り上げるってね。
はい。ありがとうございます。先生に具体的にこの方もね、今日、答えをいただいたので、ぜひ僕も頑張りますので、一緒に頑張っていきましょう。はい。さあ、ということで、この番組では引き続き皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは、北川先生のホームページ、もしくは、メールアドレス、北川とまききたす .jp までお寄せください。さあ、そして、この番組おかげさまで先週で第300回を迎えました。その感謝を込めて記念公開収録を、今月22日、もう間もなくですね、リアルとオンラインで開催します。リアルは横浜のみなとみらい、そしてオンラインは、Zoom で同時開催いたしますので、海外や遠方でご来場が難しい方もぜひご参加ください。当日は北川先生の、言葉とイラストが詰まった希望とユーモアたっぷりの、小冊子光の小道をテーマに参加者の皆様と、語られながらゆったりとした時間をお届けいたします。詳しくは、こちらも概要欄をご覧ください。およそ2年8ヶ月ぶりですね、公開収録の場で皆様とお目にかかれることを楽しみにしております。ということで北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。